おはようございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。4月16日です。さあ4月16日ということで、もう4月も中盤になりましたが、この4月ってですね、まあもう過ぎちゃったんですけど、4月2日は世界自閉症啓発デーというのが定められています。知っていましたか？私もね、やっぱりこの番組、そしてこういった活動を、してですね、こういった日が定められているっていうことを知ったんですが、この世界自閉症啓発デーというのが国連総会においてカタール王国王妃の提案により毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが定義され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われているそうです。はい。そしてですね、この日本ではですね、世界自閉症啓発デー、日本実行委員会が組織され、自閉症をはじめとする発達障害について広く啓発する活動を行っているそうです。具体的には毎年世界自閉症啓発デーの4月2日から8日1週間ですね、その間発達障害啓発週間としてシンポジウムの開催やランドマークのブルーライトアップなどの活動を行っているそうです。まあ目的としてはですね、自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことは発達障害のある人だけでなく誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えておりますということで、こちらは、世界自閉症啓発デー日本実行委員会の公式サイトに書いてありました。そちらを読ませていただきましたが、まあ過ぎましたけども、この4月2日から8日はそういった発達障害啓発週間ということで、この日本の各地でですね、いろいろ、まあ、毎年イベントなどされているんですが、まあ、今回はコロナということで、そのイベントも東京でね、今年も行う予定でしたが、まあ、泣く泣く中止となったそうなんですが、でもまあ毎年、この習慣を持っていて、その間ですね、各地でいろいろなイベントが行われているそうです。そしてですね、この、自閉症啓発デーということで、よくイベントをする際にこの期間ブルーの何か、なんだろう、洋服だとかブルーのアイテム、そういったものを身につけてイベントに参加してくださいとか、書かれていたんですよね。そこでなんでブルーなんだろうということで、調べてみると、このブルー、このカラーは癒しや希望などを表すブルーとしてですね、自閉症のシンボルカラーとされているそうです。青いものを身につけたり、そして各地でライトアップしたりと、全国の施設でも年々そういったライトアップも増えてきたり、イベントも増えているんだそうです。沖縄ではですね、まあ、私がまだわからないだけなのか、そういったこの発達障害啓発週間としているこの4月2日から8日は何か特別なイベントされてるかなって、まあ、調べたんですけれども、あまりねやっぱヒットされてなくって、まあ、私が調べられなかったのもあったとは思うんですけど、もしかしたらどこかでね沖縄でもされているんじゃないかなと思いますが、まだ私の知る範囲では、なかったんですよ。ただ全国各地ではですね、この週間の間、イベント、そしてブルーライトということでライトアップもね各地で行われているそうです。先ほど紹介したこの日本実行委員会の公式サイトにね、画像も載ってました。ぜひ、気になった方見てください。すごく素敵でしたよ。 あの和歌山にある和歌山城、お城ですね、その和歌山城で、ライトアップをされていたり、そして大阪にある通天閣や大阪城、また太陽の塔でも、ブルーのライトアップがされてありました。そして横浜では日産スタジアムとか、また北海道、広島、鹿児島、岡山、滋賀とか、そういったね、各地で、その施設、各地にある施設で、その、都道府県でいろいろなこのブルーにライトアップされているという画像を載ってたので、ぜひ見てください。すごく綺麗だなって思いました。またそうやってね、このシンボルカラーを、その、土地でこう皆さんにこう知ってもらいたいという、こういったね動きをしているっていうのもすごく大事なことなんじゃないかなと思いました。沖縄でもどこかな、沖縄何があるかな、セルダースタジアムはなオレンジだから、それでもお願いしてくれたらブルーにライトアップしてくれるかな、どこかな、何かいい案あれば教えてください。私も何か来年もしできるんであれば何か動きたいなっていうのはね本当に思いましたね。うん、いろいろな方にねやっぱ知ってもらいたいなというその気持ちは私も同じです。そういったことからこの番組も、させていただいてますので、またね、一つ一つゆっくりだけどこの番組も聞いてくださったあなたにも、何かね、情報として伝わればいいなとは思います。さあそれでは今日もお時間までお付き合いお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、様々な視点から、考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、私がちょっとね気になったサイトをちょっと見つけて、まあ、サイト公式サイトなんですけれども、その中に親の声が紹介されてたので、すごくリアルな声なんですがちょっと紹介したいなと思います。 NHK のサイトでハートネットという、福祉総合、福祉情報総合サイトがありました。 NHK さんってね、よく福祉に関すること、発達障害もそうですし、そういった何か特集とかってよくあるじゃないですか。そういったものからの公式サイトにはなるんですが、そこで本当にリアルなもう親の声があったので、それをちょっと紹介させていただきたいなと思います。これはね一人の、方なんですけれども、だいぶコメントみな、ちょっと紹介したいコメント長いんですけれども、ぜひ聞いてほしいなと思います。我が家は夫が未受診の自覚のないアスペルガー、長男は自閉症スペクトラム、アスペルガー傾向があると診断され、小学校も支援学級に通う予定です。いろいろと悩むことは多いのですが、特に癇癪が一番辛いです。ほんの些細なきっかけで恐ろしい泣き声、場所も周りも気にせず暴れて泣く。夫はほとんど仕事でいないし、いたとしても一緒にパニックになってわちゃわちゃしちゃうので頼りにならず、いつも一人どうしたらどうしたらと悩む日々。最近は泣き声を聞くとイライラが大爆発して怒鳴って叩いて恐怖で黙らせてしまいます。自分を見失う怒り方、声が枯れるほど怒鳴ってしまいます。水をかけたこともあります。 虐待なのかもしれないと自分が嫌で仕方ありません。育てにくい、そればかり考えています。可愛いと思えない時もあります。息子の個性だから、それも愛そうってどうしてならないのと自分を責めます。私は息子が大切です、幸せになってほしい、そう思うあまり周りとの違いや感覚のずれ、その場にそぐわない行動、友達との関わり方、感触などにイライラしてしまいます。どう育てたらいいのか、息子とたくさん笑って楽しませてあげたい、でも方法がわかりません。ひたすらトラブルがありませんようにって願う毎日、心の底から一緒に笑いたいです、という、コメントがありました。すごくもう本当にね、本当にリアルな、何か現実が本当に、なんか想像できるような、そういったね声だったなって思いました。さあ、そしてもう一つは、6歳自閉症の息子を持つ母です。私はアメリカに住んでいるため、日本とは勝手が違うとは思いますが、自閉症児を持つ皆さんと同じ母親として何かお役に立てばと思い同行しています。行政の助けもあり、3歳から特別学級に通い、また自宅でのセラピーを続けています。感覚障害もあるので、音や触感などには大変敏感です。妹の泣き声には非常に敏感で、泣き出すと妹に噛みついたりつねったり、痛くて妹がまた泣き出すとまた噛みつき、髪の毛を引っ張るなどもあります。外出時には車から出るのが嫌で癇癪を起こし、自分の顔を引っかき血だらけで帰宅したこともあります。その時の傷が6歳になった今でも頬に深く残っています。トイレも未だに大きい方はできません。便座に座る感覚はとても嫌い、パンツの中にいつもしてしまいます。どなたかも言っていましたが、息子もパンツの中に手を入れ大便を触り、その感覚が嫌でシーツや家具などで拭き取り、部屋中が大変になったということも聞いたことがあります。主人はほとんど家にいないため、私一人で何とかやってます。主人はたまに息子と過ごす日があってもなかなかうまくいきません。だからといって残念ながら私のアドバイスを全部理解しているとは思えません。とにかく根気よく一日一日を過ごしています。息子が癇癪を起こした時は娘と私3人で大泣きすることもあります。日本にいる家族から頑張ってと言われ、頑張ってるのにと思い泣くこともあります。外出時には息子の癇癪で白い目で見られ、泣きたくなることもたびたびです。とにかくよく泣きました。そんな息子も本当に少しずつですが前に進んでいます。大丈夫、見た目には分かりづらいですが、子供たちは私たちのことを理解し成長しています。私たちが見放さなければ必ず子供たちは分かってくれます。アメリカでも日本でも同じ自閉症児を持つ同じ母親として根気よくやっていきたいと思います、ということで、またこれはね、海外に住んでいる方からの、コメントでした。さあ、そしてもう一個だけ紹介させてください。もうすぐ3歳になる長男は持病の影響で中度知的ありの発達障害児、3歳になるのに歩行時のバランスも悪くよたよた歩きます。転換持ちなので毎日服薬に加え、2年間毎日続いたひどい癇癪と夜泣きで私の精神状態が悪化したので、リスパダールも服薬しています。薬ですね、これはね、きっと。息子は可愛いです。何よりも愛おしい。だから病気が発覚した生後半年からできることは何でもしてきました。リハビリも療育もその頃から開始し、付き添いでリハビリ入院をしたり、とにかくこの子のためになるならと必死でした。育てにくい子だし、イライラもするけど自慢の息子です。でも最近そんな思いとは裏腹にイライラする頻度が増え、自分の感情を抑えることができずに怒鳴りつけて手が出てしまう自分が怖いです。そして怒った後はいつも罪悪感でいっぱいになります。最近とにかくよくおむつに手を入れます。ズボンを脱いでおむつをずらしておしっこが漏れることもあります。 トイレトレーニング中ですがまだまだできません。何度注意しても繰り返す。一日に何度も何度もダメという。その場ではやめるけど1分後にはまた繰り返す。今日も私が夕飯を作っている最中、目を離していたらおむつに手を入れてうんちを触っていました。それを見た瞬間プチッと切れてしまい怒鳴りつけてしまった。息子たちは震えて泣いていました。でもすぐケロッとして繰り返す。心が折れます。どう育てていいのかわからない。今が本当につらい。可愛いのに憎ったらしい。頑張らないといけないけどたまに逃げたくなります、という、声もありました。いつもねこの番組で、私のわかる範囲でですね、発達障害はこういった特性を持ってますよとか、こういったことがありますよとか、いろいろお話しさせていただいてますが、やっぱり、みんなそれぞれ発達障害を抱えている子どもたち、それぞれ度合いも本当にね違いますので、私の息子は知的障害の重度ですけれども、やっぱり私の息子にはないもの、そして私の息子にあるもの、本当にやっぱ違うなと思います。この文を、3人の方のね書かれていたコメントを紹介させていただきましたが、やっぱりね、共感できる部分と、あ、こんなにも本当に辛い思いをしてるんだなとか、あ、こんなにやっぱり同じような障害を抱えている子どもでも同じような年齢でも違うことってあるんだなとか、そういったことは私もわからない部分が本当にたくさんありました。これからもねきっとたくさんあると思います。そして、障害を育てている私でも知らなかったことがある中で、やっぱり障害に関わることのない方たちからすると本当に未知の世界だと思います。でももしかしたらあなたの本当に身近に、もしかしたら会社の方や、親族やお友達や本当に、出会った、これから出会う方たちの中にもしかしたら、同じようなこのね紹介したような親の声と似たような状況の方がもしかしたらいるのかもしれない。そういった時にですね、何か、支えになってあげれることでもいいですし、この番組を通して情報として知っておいたことが何か役に立てばいいのかなと私も思います。簡単なことではないですけれども、でもね本当に一人でも多くの方のちょっとした、もう本当に小さな理解があるだけで、その方たちってすごく、救われますし、すごく前向きな心にもなると思います。ぜひ、まあこれは理解をしてほしいという、強い願いではないです。みんなねやっぱりそれぞれいろんな感情も持っていろんな生き方もしてますので、ただ本当に、情報の一つとして分かっててくれていたらすごく嬉しいなという私の思いです。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。
沖縄から生まれた可愛いもの、面白いもの、綺麗なもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。4月23日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。お届けする曲、今日はカリウシー58の心に太陽という曲をお届けしたいと思います。すごく元気になる、カリウシー58のね、かっこいい歌声をぜひぜひ、お届けしたいと思いますので聞いてください。それではカリウシー58で心に太陽。 今日もお時間までお付き合いありがとうございました。さあもう4月も中盤、もう来週は後半そりゃそうだ後半だまあ、4月もね、オープニングでも言いましたが自閉症啓発デーもありましたし、今日はねそういった親の声もちょっと、リアルすぎて胸が痛くなるようなちょっとね苦しい声もあったのかなと思いますが、でも、これも本当に現実なのかなと思いますので、まあまたこれだけではないと思いますけども楽しい、まあそれぞれねいろんな生活がありますので、苦しいだけじゃないこともあるのは確かだと思います。でも、やっぱり大変なことが大きい分、親の声としては本当にそういったね叫びたい、誰かに助けてと言いたいけど言えないとか、そういったものも事実かもしれません。その声をね今日はお届けさせていただきました。はい、今日も時間までお付き合い本当にありがとうございます。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。今日もありがとうございました。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りしました。